神奈川歯科大学職員の
神奈川歯科大学職員による
神奈川歯科大学からの
ラディオショー、
略して
カナラジ
ー。最近ウホ減ったね。
なんかねウホちょっとね多様しすぎて、うん、あんまりそう
確かに、ね、
フェダップフェダップ、
うん、フェダップいいです。
そう35回ぐらいって多分30回ぐらいはウホ言ってるもんね。
うん
はい、新しいの作るか。
新しいの作る今。
え、ウフォーに変わるもの。
そう。
ルザフォエじゃない。
ほい。今動物か何か。
ほい。
急になんか急に動物か。
簡単に言えるから言ってみて。
ほい。
言えない。同時に同時。
あ、もっともっと。
ほい。
で、ウェに聞こえるね。
ほい。ほい。ほい。
じゃじゃじゃ。
ほい。ほい。ほい。
ほい。ああ、そうそう。
すごいね、これだけで15秒ぐらい吠えしか言ってないから
もう何のラジオってなっちゃうよ。
カナラジー、
ほえほえほえほえほえ、
かわいらしい、かわいらしい番組。
オピアオピア
ドンキーコングね。
ドンキーコング、やばいよこれ。
何、
全く内容ないよ。
鳴き声しか言ってないからね。
そうだね、なんか内容
ゆるゆるだよね、もう最近。
あ、そうだね。
この間合コンしました、それは。
おお、ウィズ？
ウィズ？
お母さん、
お母さん
親戚？
お母さん親戚。そんな身近な？
うん、違う。
違います。
何関係ですか？
あの友達がセッティングしてくれて。
おっていうことは相手は友達の何かのこうパイプラインにつ
なが
ってる。
ただその友達も一回異業種交流じゃないし、なんか一回何回か転職してて、
はい、
それで出会った人でもう無理やりやってみようみたいな感じで。
あ、じゃあもうぐちゃぐちゃしてんだ。
そうそうそうそう。でお互いやっぱ始めましてみたいな感じになって、うん、まあ何も面白くなかったんだけども。
あら、
あのそういったことがありましたよっていう新鮮さを伝えるためにちょっとネタを振りました。
でもまあやっぱそういう場でさ、でもカニさんはやっぱ盛り上げるんじゃないですか。
まあまあまあまあ、あの、はい、当たり障りない天気の話しますね。
天気の子天気の子
そう、天気の子はあのちゃんとお酒控えた。
あ、天気の子お酒控えるよ。
あ、控えた。
最近ね、
お控えるんだ。
あの最近健康志向がすごくて、
うん、
お酒健康健康
だって。何かとお供は青汁だもんね。
味を飲んだことない。
あ、違うの。
俺お供はプロテインだからさ。
あ、そうなんだ。
そう、
でも痩せたね、すごいね。
そう、でも痩せてないんだよ。体脂肪が減ってるだけなんですよ。
締まったように。
代わりにあの筋肉がついてるんでしょ。
そう、
うん、
よかったね。
そう、
羨ましいね。
ありがとうございます。でもバクフさんもなかなか筋トレしてる甲斐が出てますよね。
急に
急 に,
急にまたあのちょっと BGM 変えるよ。
あの
なんだっけそれ。
そこ反省だよ。
反省の BGM って何？
あの怒りの BGM を流したことがあったから。
え、そうなの？
一回やったじゃん。
え、そうそう、私がね作った
BGM あったっけ。
BGM 変えたの。そう、おごそかな BGM でした。
どんな感じ？
覚えてないけど、
なんかマリオのクッパのステージみたいな。
いや、なんかあのファイナルファンタジーのなんか
ボス戦みたいな。
そう、
でも FF ってさ、あの最後のボス戦の後に裏ボスみたいなのがあるよね。確かよく
大概のやつでもそうじゃない。
あるあるある。
大体のゲームって、うん、裏ボスいない。
あ、そうなの。ちょっとゲーム初心者なんでね。
やっぱあの小林幸子とかね。
あ、それね、ラスボスみたいな。
あ、それラスボス
あれは裏ボスじゃない。
あれは裏ボス、
裏ボス、うん、
で、なんだっけ、あの、それは合コンだ。いや、合コンで、はい、その気になることがいなかったんですか。
いなかったですね。
あら、
ま
あ、
楽しくお食事会になりましたね。
はいはいはいはい。え、何でやったんですか。何対何。
3-on-3 です。
3-on-3 ですか。
今度、やっぱり競技になるじゃないですか。
はいはいはい。
3x3 で
3x3 で、はい。
まあ、そのことをイメージして、
イメージしてセッティングしたんですか。
そうです。
なるほどなるほど。
そういうこと
っていうのは冗談なんですけどね。
はい、分かっております。
はい、
はい、
全部真顔で言うから、
はい、
う
ん、
そうですか。じゃあ貴重なね、そんな合コンの、ね、場がね、その無駄に終わってしまったということです。
そうなんです、
はい。
無駄じゃないですよね。楽しかったです。
楽しかった。
あ、そう、楽しかったですね。
得るものありました。
得るものはない。
ない。
ない。得るものはない。
あのちょっと新宿で遠かったんですよね。
はいはいはい。
横浜から出ないものでした。
新宿はね、ごちゃごちゃしてますからね。
そう、お祭りかと思いました、
ね。はいはいはいはい。そうね、じゃあまた次回の合コンに行きたいですね。
はい。
報告お待ちしております。
報告お待ちしております。はい。はい、じゃああともうちょいだね。
うん、
もうちょいかな。
もうちょい。
なんかない。
いやいいよ、もう次でも。バクさん合コンしたことあるんですか？
合コンしたことありますよ。
おお、
じゃあこれのこれはエンディングに取っときましょうか。
はい、
取
っとく、
取っときましょう、
はい、あ、取っといた、あとちょい時間あるから振ったものが、そう、
振ったものがメインにするってこと？
そうそうそうそう、
あのっていうことは今何を話そうかってまたなっちゃった。
いや、もうやめよう。
やめる、
うん、
次の声無理やり竹縄にする。
竹縄プリンスホテルにしよう。
オッケー、竹縄明太子ご飯ね、
うん、はい、おいしいよね、あれ。
はい、
おい、
おい、
次のコーナーです。
おい、トニーヒューストンでござる。
さあ始まりました、歯の豆知識コーナ
ー。イエーイ、お願いします。
毎回豪華な先生方にお越しいただいています。こちらのコーナーなんですが、今回も豪華となっております。
豪華です。
はい、今回はですね、神奈川歯科大学顎顔面病態診断治療学講座助教谷口元恵先生にお越しいただいております。谷口先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、谷口先生はそもそもなぜ、歯科医師を目指されたのでしょうか？
高校生の時に、はい、下の顎に膿が溜まってしまったんですね。それで、まあ、とある大学病院の口腔外科の方に私も受診しまして、そこでたまたま担当になった先生が女性の方だったんですね。で、はい、男性の先生の中に混じってすごいテキパキ治療されていたので、ちょっとそれが、まあ、すごいな、素敵だなって憧れる部分がありまして、たまたまその時私が一緒にいた仲間が歯医者さんの娘さんが多かったんですね、
はい、
で将来何をするって言った時に、皆さんやっぱり歯医者さんになるということで、私もじゃあ一緒に目指してみようかなと思って歯医者さんに目指しました。
おー、顎に、下に膿が、
その、まあ、膿がなんか出てきてしまって、近所の歯医者さんに行ったんですけど、はい、うちじゃ見れないということで大学病院を紹介していただいて、歯の下に膿があって、その下に歯があったんですね。歯が埋まってたんですね。歯を、膿を伴いながら歯が埋まってたということで、それを取ってもらって、
はい、逆にその病気がなければ今歯医者を目指してなかったかもしれないという。
私本当は理系に行きたかった。数学とか算数がすごい好きだったので、そちらの方に行きたいなと思ってたので、それがなければ全くなかったです。
すごいね、きっかけって何かあるか分かりませんね。
顎の膿に感謝ですね。
なかなかね、
なかなかないですからね。
まあ、その中、今までもう実際に歯科医師になられてて、なられまして、今までどんなことをされてきたんでしょうか、ね、治療ですとか研究ですとか、そういったことを教えていただきましょう。
ですね、最初私は初診科というところで、まあ、患者さんが病院に来て初めて訪れる科にいたんですね、はい、でそこではまあ必ず検査をするときにレントゲンを取って検査をしていくんですけれども、そこでやはりレントゲン写真の大切さというか、その奥深さを知って、なんとなく興味はあったんですけれども、そのうちちょっと病院の方針で初診科を一つの科ではなくて、いろんな先生を当番というか、いろんな科の先生と一緒にやっていきましょうということで、私が専属ではやらなくなってしまって、でじゃあどうしようという時に、まあ、放射線学顎顔面診断治療学ですか、今の講座の方に、まあ、声をかけていただいて、そちらの方に移ったということになりますね、
はい、ありがとうございます。
それでは先生、先生は基礎系と臨床系という両方を経験されているということをお聞きしたんですけれども、これ双方を経験することで何かメリットっていうのはありましたか？
私学位を取るのが、取ったのが生化学の基礎系なんですけれども、はい、そこでも女性の先生に指導いただいたんですけれども、基礎系というのはどちらかというと、まあ、低学年の学生さんに接することがすごい多いんですね。で、臨床系はどちらかというとやはり病院で接することが多いので、今まではずっと病院の方で接してたんですけれども、まあ、低学年の主に1年生とか2年生とかの学生さんに接することが多くて、まあ、生化学なので実習がすごい多いんですね。なので普通に講義してる時と比べてすごい学生さんと接するのがすごい密度が、
はい、
すごい近くなるっていうことで、すごい身近な存在にはなったっていうのがあります、
はい、
でそれからまた病院に上がってきて、やはり皆さん気持ちが変わるんですよね。病院に上がってくると意識がすごい違ってくるので、それをなんかそばで見ていられてすごい良かったなというのはありましたけど、
あ、学生の成長を、ま、間近で見られるっていうか、
ある学 生さんは私のことを、まあ、グッチグッチと1年生の頃は呼んでたのが、病院に上がってきてその話をするとそんなこと覚えてません
とぶけちゃう
やっぱみんな態度が変わってくるので、
あ、もう谷口先生という呼び名に変わってしま
う。そうなんです、意識が違ってるんですね、自覚が出てきたというか、
はい、いいことですね、うん、大人になったというのもですね
ありがとうございます。
なんか先生はですね、まあ、女性で研究者でいらっしゃるということだと思うんですけれども、ご家庭と仕事の両立というのはいかがでしょうか。
ですね、どうしてもこういう大学病院なので何か会議とか研究とかがどうしてもその仕事が日中の仕事があと5時以降になってしまうということで、なかなかやはり家庭と仕事の両立というのは難しいと思うんですけど、私そういう意味ではすごい職場の先生方に恵まれてて、研究してたのもまあ女性の先生教授の元だったので、すごい時間とかのことにはすごい気を使っていただけた。で最初にいた初心科もそうですし、今いる学科面治療学の方もそうですけど、皆さんやはりあのお子さんがいてすごい理解がある方ばかりなので、そういう意味ではすごい恵まれてたと思います。今の教授の先生は研究あの発表の前に、学会とかに発表の前に予演会といって練習会みたいなものをするんですけど、それをした時もどうしてもやっぱ9時10時までなってしまったことがあって、その時に一声、先生はもう女性で危ないから先に帰っていいよっていうことを言ってくださって、すごいやはり気遣ってくださるので、全てが全てね、そういう環境ではないかもしれないんですけども、私はすごい恵まれてたと思います。
両立する上で何か工夫されていることとかはあるんですか。
全てを完璧にしちゃうとやっぱりどうしても無理なので、はい、やっぱり
どこか力を抜けるところは
そうです、
メリハリじゃないですけど、よく言えば、
はい、ご飯を作るにしても1個は作るんだけど1個は買ってくるとか、はい、全て全部自分でやろうと思わない、
はい、
無理に寝る時間がなくなっちゃうので、はい、いい意味の適当 で、
いい意味の適当ですね、
その場できることをやっていくっていうことで、
料理とかすごい早く作りそうな、
確かに
パパパパパパって今日はもういい、
でもちょっとメニューが決まっちゃうんですよね凝ったものはもうできなくなっちゃうんであれですけど、
シャンプーしたいです、
したいです向いたばっかりな
気が
する。お仕事のシーンで普段は、具体的にはどのようなお仕事をされてるんでしょうか。
今です、
はい、
今は、まあ、いわゆる、まあ、放射線科なので、はいはい、主に、まあ、学生さんの指導をしたり、はい、病院に上がってきてる学生さんの指導をしたりとか、はい、撮影された写真、画像をあのレポートを書かなきゃいけないんですね。
レポート、
こんな病気がここにありますよとか、はい、そういうレポートを書かなくてはいけないので、はい、それを日々やってます。
あ、写真、送られてきた写真でどのような疾患があるのかを分析してそれをまとめて報告するということですか。
でまだまだこちらに移ってまだ日が浅いというか、まだ他の先生に比べたらまだまだなので、
はい、
教えていただくことが多いです。
でプラスその講義とかも
そうですね、講義も私講義の方は、まあ、診断学の方にいたのでコミュニケーションの方もやってるんですね、
はい、
患者さんとこうやって接しましょうねとかそういうお話を、
ああ、そういったコミュニケーションの仕方といいますか、持っていき方といいますか、
オールマイティ
ー、オールマイティーですね、
いやいやそうでもないですけどね、今なかなかやはり学生さんも昔と変わってきて、やっぱり昔だったら当たり前のことがやっぱりできなくなってきたりしまってるとか、そういうこともあるので、
はい、講義とその臨床とその診療っていうのは割合的にはどのぐらいの割合なんでしょうか。講義の方が多いです
か。臨床の方が多いですね。それは。講義はもう固まって、私大体まあコミュニケーションは学年の初めの方にあるので、
はい、
大体まあ初めの1、2ヶ月でグッとギュッとあって終わりとか、そんな感じなので、はい、あとはまあ臨床。
ファイブステージ制ですね。
ファイブステージ制ですか。
はい。ならではの。
そうそうそう。はい。
では、
はい、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
ではですね、今回は、顎顔面病態診断治療学講座の谷口元恵先生よりですね、さまざまなお話を聞くことができました、
はい、
本日はお忙しいところ貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。次回はですね、谷口先生からですね、災害時の、ストレスにおける研究について詳しく、お聞きしたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
先生はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一曲ご紹介します。カギボスバンドさんで3。それではどうぞ。お送りしたのはカギボスバンドさんで3でした。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には 多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言はホテルはどこですかです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。ホテルはどこですか？
Where is the hotel? Where is the hotel?
旅館在哪里？旅館在哪里？
ホテルの어디입니까？ホテルの어디입니까？
今週の一言はホテルはどこですかでした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
皆さんお疲れ様です。
ほいほいほいほい、
皆さんお楽しみしていた、はい、オープニング話しましたね。
はい、
あの幕府さんが
それしないってさっき言わなかったっけ？
えしないしない、別に話すことないよそんな。
ほい、
じゃあ私の強制の話する。
はい、ああそうだ、
強制、
はい、予約取りました。
いや、できたんですよ。
はい、
歯を見てもらいにできたんですよ。はい、
そしたら
まあ、私の中のイメージでは、
はい、
噂にですね、こう親知らずが入ってる場合、親知らずを抜いてそこのスペースを利用して矯正をするっていうふうに聞いていたんで、
はは、はい、
まあ、自分親知らずがあると思い込んでたんで、
はい、
あのそれを利用して、
スペース確保しようと、
スペース確保するんだなって思ってたんですが、見てもらったら、
はい、
私が親知らずだと思っていた場所、親知らずじゃなかったんです。
あ、限界値でした。
限界値でした。あ、まあ、ちっちゃい親知らずがあるらしいんですけど、
はい、
まあ、それは抜くとして、ただそれは下の歯のことなんですけど、上の歯は親知らずがないんですよ。え、じゃあどうするんだろうってなって、そしたら前歯から数えて4番目の歯を抜きますって言われて、
まあ、そうだよね、確保するためには抜くしかない
よね。ひーってなりません？だってこの運10年ずっとお友達だったこの立派なでっかい歯を
4番目ってなるわけです。
4番目って抜くっていうのと同時に、ニカって笑った時に4番目って割と見えません？
ああ、
見えるな。
はい、あ、それがない状態で
両方抜くんですよ。
似合うよ。
いや、似合うとかじゃねえ。俺が聞いてんの。
え、でもそれでスペースを確保することによって綺麗な歯並びになるんでしょ。
そう、
最終的にはできるんだったらいいじゃん。
いや、そこはね、いいんだけど、だ
から5番目が4番目になっただけでしょ。
いや、考え方綺麗に言うけども、
むしろ3番目じゃなくてよかったね。
いやいや、こう人の歯の数って決まってるじゃない、
はいはい、
ここから失われるんですよ、その立派な歯が。
へ
え、じゃなくて、
え、やめるんですか？
いや、やめないですよ。
え、てか、でもその話自分知らなかったんですけど、
はい、初めて言いました。
あ、そうなんですね。
はい、
いや、単純に歯を抜くってことがまず怖いね。
そう、怖いよね。
怖いわ。
で、しかもこうなんかボロボロなやつじゃなくて、こうちゃんと生きてる健康な歯だから、 それをこう抜いてっていうのがすごいね、抵抗がありまして。
なるほどね。
本当だよ。
え、やめんの？
いや、やめないけどさ、
うん、ちなみにそれはどこで、どちらでやるんです？
もちろん本学の附属病院
です。あ、じゃあ大丈夫なんじゃないですか？痛くないんじゃないですか？はい、大丈夫ですよ。
あの、この間インタビューでお世話になりました、
山口先生、
山口先生に。
あ、山口先生、
はい、やっていただこうかと思っております。
はい、
なるほど。
っていうことなので、はい、そろそろあのバグさん、合コンっていつやられたんでしょうか？
結局振り返す、
その話が来ちゃう。
学生時代ですか？
学生時代じゃないですね。
おお、最近？
最近じゃないですね。
でも社会人ってことだよね、そしたら。
そうですね、社会人。
え、高校生ってことじゃないよね、まさか。
高校生じゃないですね。
中学校？
中学校じゃないですね。
え、クリオネ？
クリオネ。そう、クリオネの時
に。
ほえって言いそう。
クリオネの高校の。
あの、すっごい広大な海の中で、ほよーんほよーんってこう泳いでて、
6匹なんかすごい近いところで泳いでる。
そう、魅力的魅力的と思って近づいて、
で、頭から食べられる。
そう、頭から食べられる。そう、恐ろしい牙を剥くからね。
そうそうそう。
あ、じゃあ社会人なんですか？
そうですね、社会人ですね。
感
想は？
感想は、まあ、つまんなかった。
いや、でもそこは幕府さんやっぱ盛り上げるんじゃないですか？
そう、まあ、天気の話とか。
天気の子。
なんか聞いたことあるような。
天気の子。
天気の子多いな。そうそ
うそう、天気はな、最強のツールですからね。
そうですね。
そうです。ツールって言ったんだよね、今。
はい。
さっきからなんか違う言葉に聞こえるんですよ。健康が健康に聞こえたりとかするから。
バクさんちょっと
耳が
耳鼻科行った方がいいんじゃないですか。
そうかもしれない。私自身も滑舌どんどん悪くなっててるから、
あれ滑舌映るのこれって
映るかもしれない。
あ、映っちゃうのね。
そうそう、
あ、
させていただ
く、みんな終わり際にはみんなカミカミでエンディング迎える。
絶対やだわ。
やだな。
絶対やだわ。
何言ってるかみんな分からなくな
る。4分の4滑舌悪かったらラジオ成り立たない。
成り立たない、ね、ラジオって声が大事だよ。
大事。そうで声で成り立ってますから。
そうね、はい、
大変ですね、
はい、致命的ですよ、それが聞き取れなくなっちゃったら、
うん、それが、ね、はい、鍛えていきたいですよね、
はい。で、あの何対何だったんですか？
その時はね、5対5でした。
おお、
5 on 5ってある
から5 on 5。え、それが正規のバスケですよ。
あ、そう、正規のバスケです
ね。なるほどね、
はい、
そう、
それは何つながりで？
それは職場の友達つながりです。
へえ。あ、じゃあ
職場の友達が友達を連れてきたんです
よ。ほう、じゃあカニさんと同じスタイルですね。
そういうスタイルですね、
はい
はい。
はい、そうそうそう。
向こうもじゃあ同い年？
同い年もいれば同い年じゃないのもいれば。
ほう、まあ、職場ですもんね。
そうですね。
ほう、あ、カニさんのは同い年だったんですか？
いや、
まちまち、まちまちまちこさん。
そうです、まちまちまちこさん。
あ、でバクさんもまちまちまちこさん。
まちまちまちこさん。
まちまちまちこさん。
そぼろさんもまちまちまちこさんでした。
はい、そうですか。バクさんもやられてるんですね。
あ、意外ですか？
そうですね、
はい、
意外ですか？
ゆきは？私はですね、3秒に2回、
3秒に2回、
はい、
まあこれも合コン、今のこのラジオも合コンにカウントされてるということですね。
あ、これ合コンなんです
ね。これ合コンですよ。
女性がいればいいんですか、それとも男性でも OK ということですか、
ね、いや、あの
こ
う複数にいて男女がいればもう合コン。
あ、なるほど、はい、分かりました、はい、
だからもうここの職場で働いてることも合コンなんです。
そうですよね、
はい、
ちょっとこれ語弊が生じるかもしれない。大丈夫ですか？
いや、やっぱり人によって合コンの考え方が違いますからね。
なるほど。抗議的に捉えて
る、ね、はい、抗議的に捉えてます。
これ大丈夫ですかね、中井さん、
今回職場につい、じゃあもう職場について、はい、席に着いた瞬間もう合コンの開始ではない。
はい、はい、合同で開催をしているということで。
あ、そうですね、
はい、
その、そっか、そういう略です
か、ね、はい、はい、その略ですよ。
勉強になりますね、
はい。
すぐ勉強したもん、
はい、すぐまた自分のものにします
。はい、明日には自分の知識のようにひけらかしますから。
ひれ伏す？
ひけらかしますから。
あ、ひらめ、
ひらめ、
あ、
彼、
はい。
じゃあそろそろお時間がいいので切りましょう。
はい
はい、
はい、じゃあそろさん来てください。あの新種の深海魚の名前言ってきてください。
わかんないでしょそんなの。来週もお楽しみに。
竜王のなんだっけ、
あ、
竜の、
あ、竜宮の使い、
竜宮の使い、いいよねあの名前。